どれじゃちょっと、ね、やりましょう、うん、今日もいきますか、ライチポケットレディオです。
はい、始まりました。
はい、どうもどうも。
今日はね、
うん、
無鉄砲な感じでお送りします
よ。あ、そうですか、
うん、
でも順番通りにいきますよ。
何もないですからね。何もない。久々だこれ。
あ、そうですか、
うん、
そう、
うん、
そんなことないよ。
いやいやいや、かわい
い
よ。
いいよ。
いいって
これさ、俺よく言ってるよね。
言ってるよ、
放送で
もね。言ってる言ってる。
これ何か知らないでしょ、うん、これね、うん、あのよく俺、まあ別にこの放送に限らずね、
うん、
そんなことないよって、うん、あのフォローする時ってあるじゃ
ない、うんうん、はいはいはい、
その時に必ずそんなことないよ、うん、かわいいよってなんか言っちゃう、うん、
言っちゃう、
うん、それはどうしてかっていうとね、うん、あのちょっとある病院に用事があって行って、
はいはい、うん、
すっごい混んでたの、
うん、
でエレベーターもう人が5人6人並んでて、
うんうんうん、
で、まあ、1階から上に上がるのに、うん、ガーンってやっと来たかと思って開くじゃない、うん、でみんなドバーって乗ってる、
うんうん、
で途中で、
うん、
3階ぐらいで、
はいはい、
車椅子に乗ってる、
うんうんうん、
あのなんかなんて言うんだろうね、怪我、足の怪我かなんか、
うんうん、
骨折かなんかかな、
うんうんうん、
でギブスしてる男の人、
はい、
多分ね40代ぐらいの、
うんうんうん、
あのなんて言うんだろうね、あの常盤荘にいた漫画家みたいな感じのなんかあの40歳には地味、今の現代の40代には地味だなっていう、
うんうん、
あの黒縁で下が縁がないみたいな眼鏡のね、
うん、
感じの、
うん、
の男性がいて、
はいはい、
後ろに、
はい、
なんかこうおかっぱ頭みたいな女の人、
うん、
ちょっとね18歳か28歳か38歳かよく分かんねえ感じ、
開くね、
感じの、うんうん、どれって言われてもそうかなって見えてしまうような、
はいはいはい、
な女の人、
うん、
がいて、
うん、
多分ねそれ彼氏なのかね、うん、彼氏彼女なのか、
あ
多分、ね、結婚してるのかな、どうなのかなって思うんだけど、
うん、
ずいぶんなんかキャピキャピしてるわけ、
あ
でそんな中ね、
はいはい、
その満員の中で、ね、
うんうん、
エレベーターの狭い空間の中で、
うんうん、
その人たちが乗ってきたからみんなさらにこうその人たちが入る、
うん、
車椅子が入るスペースを作ってあげなきゃいけないけど、ね、
下がってるみたいな、ね、
そうそうで、うん、さらに缶詰になって、
はいはい、
ギューギューになって、もう本当に下手すりゃ、
うん、
隣にいるなんかこう、うん、あのひげの濃いおっさんと顔、頬と頬がこうくっつくんじゃないかっていうぐらい、
嫌だね、
うんうん、くらいになってるわけ、
うん、大変だ。
でもさ、うん、なんか多分そういう時はそうでの人みたいな感じの人だから、
うんうん、
周りの空気とか全然関係ないの、
うん、
普通にめちゃくちゃでかいトーンで喋ってる、
うん、なるほど、
うん、でそれでこれ治って退院するって言ったらもう何歳かなって言ったんだよね、
うん、
あ、そんなかかるんすかみたいな、
うん、
でも何かわかんないから、
うんうん、
あ、そうなんだって。でも絶対あの狭い中ででかい声で喋ってるから、うん、みんなあの知らん顔してるけど、うん、すごい聞こえてるよね、
うん、
次何言うのかなと思ったら、うん、俺パッて見る前にみんなの目がそっちに女の人の方に行ったから、
うん、
すごい報道だこれ、
うんうん、
報道ステーションみたいになってて、
うん、
で、あ、私そんな、うん、おばさんになっちゃうって言った、
うん、おばさんじゃないんだね。
いや、したらもうね、おばさんだし、
うん、
おばさんなんだけど、だから、
うん、
もう最初からおばさんだから、
うん、
18歳だろうが28だろうが、
うん、
38だろうが、
うん、
なんか別にどれでも変わんない。
48でもないんだけど、
48ではない、
うん
うん、42とかはあるかもしれない、
あ、
そのぐらい、そのぐらい、そのぐらい、うん、そう、そんな感じで私おばさんになっちゃうって言った瞬間に、
うん、
その男がね、
うん、
足にギブスしてるのにさ、うん、無理やり後ろこう、首振り返ろうとして、うん、で周りも迷惑でね、
うん、
まあ、その中でさグッてやって、うん、そんなことないよ、かわいいよって言ったその おっさんそれわーって言った後、うん、空間臭い臭いこれあれそのムードじゃねえよ物理的に科学的にだよ
フレーバーがね
そうそうそうそう
そうおっさん臭いの
なんかいやあのその可愛いよって言ってのたまった瞬間から臭くなったから口臭なのかね
そっか、うん、それでその女性は
それなんて言ったのか分かんないし喜んだのか、うん、何なのかも分かんない
あまりにもアキラがこれ言うから俺家でもやってみた、うん、なんかの時に、うん、あの子供だよね、ああ子供にああそんなことないよと可愛いよと言ってみたんだよね。ああそしたら奥の方で茶碗洗ってるうちの嫁さんがお父さんそれアキラっぽいよくわかったなだってアキラだもんなんなのさそれして
アキラっぽいっていうのはあんだろうね、
ある
なんとなくね、
うん、あの前回の放送でもアキラやりますみたいなね、
真似した人ね、
うんうん、あったじゃない、
あったあった、
そういう細かいのは分かんないけど、うん、でかいのはやっぱりガツンとくるアキラっぽさみたいなのがあるよね。あ
芸風でしょ、
いや芸風
特徴じゃなくて、あネタのなんか思考とか、
あ
好み、
この好みだね、うんうんうん、洋服とかもさ、
うん、
アキラっぽい服とか、
ああなんとなくそれはね、うん、分かる、自分分かる、まあまあ聞いてる人は全く分かる、何のこと言ってるか分かんないんだろうけど、うんうん、
やっぱ長年ね、
そうそうそう、
アキラと一緒にいると、そう
だって、うん、だって子供がジャックの子供がすごい小さい時に、うん、あれでしょ、なんかデパートとかで、
病院病院、
病院か、それで、うん、アキラだ、アキラだ、うんうん、あれアキラ、あれアキラって言ったんでしょ、
お父さんあれアキラじゃないって言った。
いっぱいいるのか、うん、
前からあのガタイのいい、ちょっとガタイのいいタンクトップでニット帽かぶったちょっと悪そうな人が来たのね。で指さして「お父さんアキラいたよ」違うからって「あれアキラじゃないから」って
、うん、ねだからもうそういう何て言うんだろうね、あれあれうん、ポルシェじゃないみたいな、うん、そういうなんか何台もいるみたいな、うん、なんかね、うん、
あの子供ってディティールで人を覚えてくんだね、うん、多分ね、うん、で今あんまり見なくなったけど、うん、この人なんかこういうことやる人、おかまみたいな人、
あラブ注入会、
ああそうだそれだ
あれでしょ、あの
なんて言ったっけ、あの人
暴行事件起こした人でしょ、
そうなの、
うん、マネージャーとかに訴えられた人でしょ、
お、
まあ、実際わかんないけど、
うん、
なんだっけスケベシンジじゃねえ、なんだっけ、
なんだ
スケベシンジって誰だ
スケベシンジじ
ゃなんだあの人タホシンゴ、
あ、そうだ、
タホシンゴ、
何をスケベシンジスケベ新人、まあスケベ新人の話はね後からあのちゃんとするとして、その楽しんごがね聞け
さあジャックがさ、うん、なんだっけ、ちょっと覚えてないんだけどさ、何を思ったのかだよ、うん、お土産だったっけな、
うん
ね、うん、奥さんのに向けてのお土産ではどっか行ってる、うんうんうんうん、それお前何買ってきたって言ったと思う、人体模型みたいな、骨みたいな、
あ大腿骨かい、
あそうそうそうそうそう、うん、その、
うん、
骨を、
うん、
なんで奥さんのお土産骨なの、
東急ハンズに行ったのさ、
うん、
仮想コーナーみたいなのがあってさ、
仮装って仮装場？
仮装パーティー。
ああ、そのね、うん、変装みたいな。
ハゲハゲた親父のズラだとかさ。
あとかね。
なんか助けになんだか。
ああ、なんとか部長とかね。
なんだか。
なんとかのあのバーコードのカツラとかね。
そうそうそう。
あの助けになんとか部長とか書いてるやつね。
そうそうそう。50代の管理職の感
じ。ああ、そうでしょ。
やれよ。
チェッカーズ。歌えるよ。ギザギザ。
ね、うん、そういうコーナーがあって、うんうん、そのギザギザコーナーがあって、
うんうん、
でそこに骨だけ買ったわけじゃなくて、
うん、
海賊がさ、
うん、
あのワンピースとか流行る前だよね、
はいはいはい、
まだ、
うん、
あの海賊は目なんか片っぽ隠してるじゃない、
眼帯みたいなやつね、
うん、
アイパッチね、
うんうん、あれと、
うん、
骨を買ったのさ、
うんうんうん、
で当時うちの嫁さんが看護学生だった。
あ、そんな前の話ね。
そうそうそう。
18
ぐらいで。
どう、え、どう、20年までいかないけど、20年近く前の話だよね。
そうだね。
うん、
まあ、学校で習ってるし。
うん。
いいだろ
う
と。
うん。
で、買ってたわけですよ。
うん、
怒る。
当たり前だよそんな。
いやいや、
それお前に問題あるよそれ。
いや、それおかしいでしょ。
おかしくねえよ。
おかしいって。
いや、まだね、
うん、1円も出してないんだから。
いや、そういう問題じゃない
でしょ。黙ってもらえばいいでしょ。
いやいやいやいや、だけどね、あれだよ、あの、まあ中にはさ、
うん、
そういうものさえくれない人もいるんだろうからさ。
いや、そうそうそう、
まだほら、もらえただけいいじゃないっていう考え方もあるよ。
そうそうそう、うん、
ただあげるなら、
うん、
ま、もっとなんか、なんていうんだろうな、そのマジウケんだけどっていうものだったらいいけど、
うん、
そのなんか微妙なものだし、
うん、
しかも喜ぶわけじゃないし。
だって買うときちょっと恥ずかしかったんだよ。
いやいやいや、全部お前の都合だろそれ、さっきから。
いやいや、だってお前レジに骨と眼帯だけ持ってこれくださいって行くんだぞ。
いや、その前に骨と眼帯をお土産に自分の彼女にあげようと思った
ん
でしょ、
うんうん、だって放送してくださいって言ったんだ
よ。ね、だってじゃねえよ。だからなんでそれじゃなきゃダメなの。
いいと思ったの。
そう、
うん、
その頃って言ったらあれだよ、あの携帯ストラップ全盛期ですよ多分。
そうだよそうだよ。、うん、キティちゃんのストラップとかつけてた。
あ、ほ
ん
と、
うん、
いっぱいあったんじゃないの、なんかそんな。
いろいろストラップなんかしな、目に入らなかった。
そう、
うん、
なんか
真っ先に骨が見に飛び込む。
あの北狐の尻尾丸々、
いや、ちょっと古い、
1分の1みたいな。
ちょっと古い、ちょっと古い。それちょっと古い。
あ、ちょっと古い、
うんうん、
とかな、
うん、あのね、ちょっと高級車のルームミラーの下にぶら下げ
てるでしょ。あったね、あったね。
白いやつ、
うん、いや、そうだよね、
うん、
でもあれだぞ、その眼帯と骨はどちらかというと修学旅行のお土産でね、
うん、
女の子にいきなり木刀渡すよくらいの乱暴な。
ちょっと待って。ちょっと待って。
ああ、渡した瞬間なんて言った、怒ったの。
無言だったんだよ。
みたいな。ああ、みたいな。
何これ、
うん、そう、お土産だよ。
お土産だよ。
それなんて
言った。いい
だろう、いらないって言った。たまにさ、
うん、
話ぶっ飛んだけどさ、
うん、
あのモンキーパンチのルパン三世あるじゃない、
うん、
あのルパン三世と俺なんかね、たまにあれ眼帯してたよね確かね、あ、してないよなって変な勘違いして覚えてる感じがあるんだよね。
モンキーパンチのゴエモンは眼帯してたよ。
あ、してたね、
うん、
してたね、
うん
うん、してない時もあるよね。
ある。なんかね、あのその時その時によって結構顔違うんだよね。
顔も違う、ね、あれ、うん、下手したら描いてる人も違うのかね、あのアニメーションとかさ、劇場版とか。
あれはもう全然違うと思う、
ね、
うん、
そうだよね。いや、それでさ、結構さ、子供の時からさ、
うん、
再放送でずっと入ってたじゃん、
うん、
ルーパン三世、
うん、
で俺この前聞いたのがちょっと細かいこと覚えてないんだけど、
うん、
なんかになってから会社が、
うん、
どこからかどこからに、
うん、
どっかからどっかに移ったと、
うん、
そっからルパンスーツ赤くなったっていうんだよね。 その前ってね緑だったって聞いたんだよ。
俺が覚えてるっていうか分かってるのは、
うん、
ルパンが緑のスーツを着てるのはあの宮崎駿が監督してるカリオストロの城っていう、
そう、それを
あれ一作だけなんだよ。
それを聞いたんだけど、うん、テレビシリーズのそれより古い赤いスーツより前っていうのがあの色だったんだって、うん、本当に初期の。でそこのアニメーション会社が、うん、なんて言ったっけな、ちょっと本当ついこの前の話なんだけど、それがどっかからどっかに変わって赤になった、
うん、
で多分お前らが見たことあるのは赤いのしか知らねえだろうって言ってきた、う
ん、ああ、
うん、
宮崎駿ってなんかあの映画監督ってイメージあるけど、
うん、
あのハイジとか書いてるの宮崎駿なんだよね確かね。もともとアニメーターさんなんだよね、
うん、
確か。
そうそうそうそうそう、
そこの絡みのある会社なんじゃないかなと今、
うんうんうん、あ、そうかもしれない、ね、
うん、だからなんとなくあの宮崎駿のルパン三世は見ててしっくりくるんだよね。
ああの映画の方ね、うん、カリオストロのシーンね、
うん、そうそうそう、あれは俺らがテレビで見てたあの5時とかから再放送でやってた、うん、あの絵に近いからなんだよね。
あ、うん、確かにね、
うんうん、だからその どの時代のどのあれなのかは分かんないけど、多分俺らが見てるのは再放送だ、
う
ん、
っていうかリアルタイムなんかないでしょ。
ないでしょ、
うん、でね、
うん、
これ聞いてる人なんか一人も絶対知らない、
うん、
すげえルパン三世知ってるの。
ほう、
これ多分もちろんお前も絶対知らないし、
うん、
あのごめんなさいだけど、
うん、
モンキーパンチも知らないわ。
ほう、
あのね俺見たことあるルパン三世ね、
うん、
実写なんだわ。
ほう、
あの最近劇場版になった映画化されたあの小栗旬君がやってるやつじゃないよ、
うんうん、
俺見たら10年以上前の話だから。
お
それがね、
うん、
俺の師匠みたいな人がいて、
うん、
その格闘技とかの、
うん、
でその人あのプロレスラーで学校の先生とかもやってる人で、
よく
有名な
人、ラジオにちょこちょこ、
いや、まあ、言ってるけどオンエアで使われたことはないわ。
ああ本当、
うん、でその人が、新日本プロレスの棚橋って、
うん、
もう看板レスラーがいるんです、うん、アイドル的なね、うんうん、その人が俺 その師匠の後輩なんで、
あ
で、あのレイザーラムの、
はいはいはい、
HG、
うん、
かな、
うん、
もうその人の後輩、
あ
大学のプロレスサークル、
あだからあんな方いいんだ、
そう、
うん、
の、で、後輩だったんだ。だから俺 その師匠ってその人、うん、ごっち先生っていう通称で、
うん、
まあこっちでもごっち先生って呼ばれてるんだけど、
うん、
でその人も当時からそのプロレスとかやってて、
うん、
その人たちが後輩にいたと、
うん、
だからなんかこういろんな興行があったら、うん、ちょっと今日田の橋に会うからとかって、うん、マジっすかつって言ってたんだけどさ、うん、で、その人の、
うん、
なんでごっち先生かっていうと、あのプロレスの神様で、うん、カール・ゴッチっていう有名な人がいてね、うん、でその人がアントニオ猪木のに教えたりもしたのかな、
うん、
でその人の道場がフロリダ州のアメリカのね、うん、フロリダ州のタンパっていうところにあって、
うん、
そこのカール・ゴッチ道場にも行って一緒に写真撮ったことあるぐらいの人、
うん、
ね、変な
その写真を撮りに行っただけなの。
いや本当に練習っていうか
そのどう入門したの。
入門っていうかそういう人なのよ、
うん、
だからタイに行ったら、
うん、
本当にムエタイの道場行って、うん、本当に試合に出たりとか、う
ん、
向こうのマフィアぶっ飛ばして帰ってきたりとかしてる人で、う
ん、怖いね。
でアメリカに行ったら、
うん、
本当に誰も受け入れてくれないっていう、
うん、
インディアンのある一部の民族に何か認めてもらってそこの一員になって、
うん、
日本に帰ってきた
と。
で家にいて、
うん、
奥さんから聞いたんだけど、
うん、
朝4時ぐらいに起きるんだよね、
うん、
そしていや眠いのに何起きてんのこの時間に、
うん、
と思ったらピーヒョロロロみたいな 突然笛みたいなの吹き始めたりとかして、うんうんうん、それがなんかその民族のなんかそのやらなきゃいけない、うんうん、部族やらなきゃいけない、うんうん、しきたりみたいな、うん、みたいなあるみたいなね、うんうん、そういう不思議な学校の先生、うんうん、でその人に「ルパン好き？あ、うん、まあ好きっすね。あ、見る？」って言って「あ、ルパンまであるんですか？」っつって「うん、あるよ」っつって。VHS のね、うん、テープガー入れて、うん、あからさまにこれ、まあ、商品のラベルじゃないんだよ、うん、普通の、うん、繰り返しに強いみたいな自分の手書きでなんかラベル書くような手のやつだから、うん、録画したやつかなって見たら、うん、ザザッザザッって始まったんだよ、うん、おー次元は遅いなって言って、うん、はい何やってんのかな次元は、うんつって ルパンのやつつって変な帽子かぶった人来てちょっと待ってちょっと待ってこれ当時で言うね、うん、普通の、うん、そのなんていうの8ミリビデオじゃないけど、うん、家庭用の民生機のビデオカメラだよね、うんうん、自主制作で撮ってるんだけどそのルパンっていうのも、うん、なんかねガムテープかなんか丸めたようなので顎をつけて顎つけて五右衛門がどこに行っちゃうのかなやってるもうそれを言わなきゃルパンだって分かんないただ赤い服着てるだけなのよ確実にその人たち の、うん、あの普段生活しているライフスタイルがねもうにじみ出てるわけよ、うん、家の近くとかもうそのあの俺らだったら分かるけどさ、うん、ロケ先のボキャブラリーが狭いの、うん、だいたい公園かあそこの川かもうそこしかないわけよ、うん、あの面と向かって、うん、顎あのガムテープ固めて作った顎で赤い服着て富士子ちゃんはどこからって言う堂々とできる場所はそこしかないのよ川のそしてね変ななんかね柔道着じゃないけど変なの着た男の人何これと思ってなんかランニングしてる人かなと思ったら拙者はみたいなこれ五右衛門だったのかいやマジでねガチで石川っていう名前っぽい人だったんだよ石川重則みたいな普通にそこら辺歩いてそうな
ダメだ
でちょっとね俺の記憶違いなんだけど、うん、多分そういう人たちだからさ、うん、女の子の友達とかもいないでしょ、う
ん、いないいない
これアーノルド・ボーヤにおけるぶっちゃま方式なんだけど、うん、藤子ちゃん出てこねえんだ誰かが無理やり裏声でルパンって声だけ
ダメだいいよ今日ルパン見るじゃねえよ
で、うん、これはすげえルパンだでなんかね、うん、ルパン今日こそお前よみたいな声だけ似てっけどただのこの少年みたいななんかモノマネうめえから連れてこられたみたい
終わるのそれちゃんとい
やそれで、うん、えれれれこんなところにまで来てとか言って 鬼ごっこみたいなの始まるんだけど、なんかこう今みたいに、うん、あのリニア編集っていうデジタルでできないから、うん、もうバツッと切って、うん、またそっから録画しましたみたいな、うん、だから、まあ、パッとね最後、うん、なんかこう一番最後になんかとこう録画されてるものは、うん、A 地点から B 地点まで走ってるとこでブツッと切って、うん、一時停止した状態で、うん、テープをね、うん、人間たちを、うん、出演者を、うん、D 地点から E 地点まで行かせてる、うんうん、とっから撮ったやつを途中から入れてるから、うん、なんかもうジャンプしたい、うん、今の、 あの撮影技法でジャンプショットみたいな、うん、ジャンプカットみたいな、うん、パンパンパンってこう、うん、なんか1、4、6、8みたいなこう、うん、とバンバンバンってこう飛んだように、うんうん、なんかそれちゃんとスピーディーにこう、うん、展開されてるような工夫をしようとしてる、うん、精一杯やってそのぐらいなわけ、うん、あとはもうただ鬼ごっこだ普通にあの犬連れて散歩してるじいさんとかとすれ違ったら待てーとか言って犬振り返ってバーバーバーバ
ー結局そのガムテープの赤い服と柔道着と変な帽子と
声だけ
毎日子供
声だけの銭形のとっちゃん坊やみたいなのが追いかけっこしてて途中でジーッガチャンフィーンって巻き戻す、うん、え終わり一巻はね
二巻もあるの
その後ね、
うん、
俺ね五巻ぐらいまで借りたいやそれが、
うん、
いやクオリティはずっとその感じなんだよ、
うん、
もう本当多分本当ど素人ですよ、
うん、
ただ本当にやりたいの多分、うんうん、そのルパン三世の世界観を表現したいっていう、うんうんうん、そのね気合いっていうかねこれでもいいんだっていうあのむしろ、うん、はルパンですけど何かおかしいですかみたいなくらいな感じだけどなんか、うんうん、そのなりきり具合とねあのダサさとね
いやいいね
すごかったので俺話の結末とかで途中で終わってんだよ確か、うんうん、でどうなる話か分かんないんだけど、うん、すごい時間と手間暇かかってるのね、うん、その作品、うん、全部返しちゃったけど、
うん、
あれ未だに見れんじゃないかな、うん、で全部返した後に、うん、そう俺その師匠に、うん、いやちょっと面白かったですねって言って、うん、ルパンに会いたいって言ってきたなんですかって言ったら、うん、こいつらね、
うん、
このままこういうことをやり続けてね今ね某あの超有名なテレビ局の番組やってるよ、
うん、
本当にそういう人になったんだって
へえ
だから、
うん、
いや明君あのそういう役者とかで、
うん、
もっと上目指したいんだったら、
うん、
あのなんか協力できることはなくはないと思うよ、
うんすごいね、
うん
うん、
本当に、
うん、ガムテープ
本気で、うん、それを追い求めてて、
うん、
本当にそういうところで、ちょっとした大物になったみたいな、
うん、誰がなったの柔道着
いや多分ね
ガムテープ
いや多分ルパンだと
赤いガムテープがなったんだとっさん坊やじゃないよね
すごかったよあの
いやすごいわそれはすごいわ、
うん、
笑ったもん
ひどかったけどね、
うん、
ひどかったけど、
うん、
すごい夢があったね彼は、うんうん、だから、うん、なんかもう今日のうちらの放送じゃないけど、
うん、
あの自分らだけが本当に幸せだったらって、
うん、
まあなんかわからないでもないなって気がしたね、
うん、
なんかね、うん揺るぎないんだもん目のキラッキラしたあの銭形のとっつぁん来た時あやべえって何もやばくねえこんなしてあれなんだよねなんかさ、うん、あの多分 用意できなかった藤子ちゃん、うん、がルーパーとかあの変な明らかに男の裏声で言った時にカメラ揺れるんだよねあれ笑ってるのできた
グッとテンション下がったね。
あ、全然なんでテンションなんか下がることあんの。
いやいやないよ、ないないね、
ないでしょそんなの。普通に考えてさ、うんうん、考えてごらんなさいよ本当に。
分かった、ね、俺が悪かった、
うん、の、
うん、
ルパン三世は不本意でしたけどただ俺的には相当すごかったからね、あれは、あれを見た時の、
うん
うん、だっていやそれは僕自身の人生でどんどんこんじゃないんですよ、
うん、
それはあの人たちすげえなっていうそのあのだって見た人の評価なんかどうでもいいわけじゃん、
うん、いやそうだね、
うんうん、でもその揺るぎなさが、
うん、
本当に明日へつなげたわけじゃん、
うん、
まあ他のあのそのわかんねえその声だけの、うん、ルーパーンっていうあの声だけ銭形とかあとその柔道着みたいなの着たあのね
あの石川
石川さんとかねでもまあ別としてだよ、うん、ねあの次元さんとかも別として、
うん、変な帽子かぶってる
でしょ別としてまあなんていうかこうすごく揺るぎない明日がある顔してるんだよみんなでそこって大事よ多分、
うん
うん
そうね
うん、だってあの今の大人ってさみんな、うん、それって意味あんの、
うん
うん、お前意味あんのそれ、
うん、
なんか金になんの、
うん、
なんかになれんの、
うん、
っていうのってあるじゃない、
うんうん
まあ、言わんとしてることは分かるし、
まあ
ね、でもすごく重要だし、うん、俺らだって言いたくなることなんかたくさんあると思うんだよ、うん、でもそこでなんかそのときめいて、
うん、
なんかこうおこれはって思ってることって、まあ、大人よりもうちょっと、まあ、その人たちは、
うん
ちょっとねあの夢見心地だったけどもうちょっと小学生とかの頃っていっぱいあったと思うんだよ、
うん、
どっからそれがこうなんかそぎ落とされちゃってんのかなっていう、
うん、
やっぱりその大人になるってこういうこと学校に行かなきゃいけないってこういうこと、
うん、
なんか働くってこういうことっていうことで、うんなんかこう上から押し付けられてる感がすごく強くて、
うん、
なんか本来自分らでときめきがあって、
うん、
そのときめいたことに対して、
うん、
ときめきに向かった努力っていうものが直結できないようなところっていうのはすごくたくさんあると思うんだよね、うん
はいはい
うん、ルパンの話からこんな風になったけど、
うん、
だけどおいルパンとか言ってた人たちだってうんやべえなって言ってたってそれマジで本気でやってた人たちが今のテレビを作ってるわけですから、
うん
うん
うん、
本当に絶対ちょっとした可能性だったりいろんな自分の持ってる目標とか夢とかいろんなものっていうのは絶対に諦めちゃいけないですよ多分ど、ね、今ね、うん、何歳だろうかなんね、
うん、やっちゃうの
まだやる
やんない
やんないってなんだよいやなんとなく編集的にそこの話で、うん、はいって言ってでんでんでんでんって入って、
うん、
はいそう今日はね
って思ったでしょ
いや言う感じかなと
思ったでしょ
思った
させないよ
いいっすよそういうジャックさんその俺を思った通りさせないっていうそれがライチポケットの明日ですよ多分
そうですね、
うん、みんな多分、うん、あの生きてて、
うん、
はい、うん、あの人のあの言った通りにやればいいんでしょ、うんうん、はい来たよ、うん、部長歌ってるよ帰るねあそこ行くメンズえマジマゾとくいんの
お行こう行こうう
んうんうん
それじゃあ
人も。
言うぞ
唇20回くらい舐めてから
二人も
はい、というわけでですね、
そうだね、
うん、もういいよもう大丈夫、
うんうん、なんかあのあれだね、
うん、
すごい特殊な 特殊なっていうかあの正統派な何かを求めてる人は、
うん、
あの聞かなくていいですみ
たいな
そんなことないか、
うん、
もうだってみんなずっと聞いてくれてるんだから
そうだよね、
うん、そもそもがまともなことなんか言ってねえんだからいいっす
言ってないよ
言ってないんだから
言ってないよ
ここまでよくね、
うん、
本当にまあ途中であのつまんねえと思って人もいるだし
そうだね、
購読解除した人もいただろうし、うん、ポッドキャストの
そうだね、うん、
まあそれは自由です、うん、もうどんな人がいて、うん、もう聞こうか途中でやめてまた戻ってこようが、
はい、
そんなのなんかもう自由ですよ
そうっすよ
ね、
うん
うん、本当に聞いてくれてる人がいるのは分かってるんで、
う
ん、
そうだね、うん、いるのは分かってるんだ、
まあ、そうだよ、
うん、
当たり前じゃないそんな、うん、だからそれでとりあえず今頑張ってやります。本当に申し訳ないです。本当にあのもう次から聞かないとか言わないで。
はい、というわけで
ですね、はい、今日はこういう感じでちょっとアバンギャルドな感じになりましたけどね。
うん、編集大変だ。
そんなことない。そんなことないよ。
かわいいよ。
というわけでね。なんか新しいコーナーできそうあのみんななんかこう理不尽なことで慰めてほしい人とかもたくさんいると思うんだ、
うん、
そんな人たちは、
うん、
あの一方送ってよメール、
うんうん、
俺らがね、
うん、
言うから、うん、そんなことないよかわいいよってもうこれ言ってくれるだけでね明日は変わるかもしれないよ
そうだね、
うん、そういう感じでね、
うん、
ライチポケットレディオも今後まだまだどんどん行きますよっていうことでね、はい
うん
はい、それでは、ライチポケットレディオに
そんなことないよかわいいおかかりばね
何でもいいんですけども
はい、
はい、じゃあこの番組のご意見ご感想は、
はい、
宛先 E メールライチポケットアットマーク gmail.com ですスペルは LITCHIPOCKET アットマーク gmail.com です
はい
そういうわけでねライチポケットレディオは YouTube で過去放送ベストセレクションというものを公開しております、
はい、
あとライチポケットレディオ Twitter というのをやっております、
はい、
興味のある方はぜひとも、
はい、
そして
お便りの際はライチポケットネームを忘れなく
ということでね、はい、あとは僕らはやりたくはないんですがいやいややっているライチポケットロシアンルーレットっていうもののあのテーマお題
お題
あの大喜利的なものなんですけども、
はい、
そちらの方も
お待ちしております
一言でもいいんですけどもなんか募集しているみたいですはいそういうわけでね今日もなかなかとお付き合いしていただきましたけども、はい、ライチポケットレディオでしたはいあれなんだっけ
え
あのスケベ
信二
あスケベ信二はいスケベ信二、はい